今日は第一コリント10章です。このところには神の警告が語られています。一節に、兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくはありませんとパウロは語りました。何を知らずにいてほしくないのか。それはイスラエルの民がアラノを通って旅をした、そのことであるわけです。二節のところに、モーセにつくバプテスマを受けとあるわけですけれども、このバプテスマ、それは古い人に死んで新しい人が生きる、すなわち神様によって新たにされ、また神様の導きに従って歩むことを言っていると思います。三節には、霊的な食べ物、これは天からのマナを指していると思います。また4節のところには、霊的な飲み物、この霊的な岩から飲んだ、その岩とはキリストですとあるわけですけれども、ある意味これはただ単なる水というだけではなくて、キリストが十字架の上で流してくださった血潮を意味しとる、しているのではないかと思います。すなわち私たちはこの神様によって生かされ、そしてまたキリストにあがなわれて、私たちは荒野、この世を旅するものであるということを教えられます。6節に、悪をむさぶることのないようにするとあります。その悪とは何か。7節には、偶像礼拝ということが出ています。また8節には、みだらなこと、会員の罪。また9節には、キリストを試みる、彼らは蛇によって滅んでいきました。このことは民数記の21章のところに、人々が神とモーセに逆らったということが記されてあります。そして赤い蛇が荒野から出てきて、そしてこの神に逆らう者たちが噛み殺されていくような姿があるわけですけれども、しかしその時に神様はモーセに赤金で蛇を作り、それを竿にかけて、それを仰ぎ見る者は癒されるということを言われました。それはこのキリストの姿であるわけですけれども、私たちは神様に敵対するものであってはならないわけです。また10節には、不平を言ってはいけません、彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。このことは11節に、世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためですとパウロは言ったわけです。これは私たちにも当てはまることです。神以外のものを私たちは拝んではならない、そしてまた会員の罪を犯さないように、また神を試みるようなことがあってはなりませんし、また不平を言って、それは神に喜ばれるものではないということです。12節に、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。私たちももう一度神様の前にへり下り、謙遜なものでありたいと思います。そして13節に、試練とともに脱出の道をも備えてくださいますと、この約束があります。確かに私たちには辛いことや悲しいことがあります。もうこれは自分では耐えきれない、そのような思いに問われる時があるかもしれません。しかし神様は必ず脱出の道を与えてくださる。16節を見ると、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯と出てきます。それはキリストの血に預かる、またキリストの体に預かる、聖餐式のことが語られているわけです。今日も私たちは礼拝の中で聖餐式を行います。これは18節に、祭壇の交わりという言葉が出てきます。この祭壇の交わりは何か。神様に生贄を捧げるということであるわけです。それはすなわちキリストの十字架です。私たちはイエス・キリストの十字架によって自分のすべての罪が許され、そしてまた神様と交わりを持つことが 許されている、そしてまた私たちは神様から大いなる恵み祝福に預かることができます。しかし偶像礼拝で気をつけなければいけないことが20節に出てきます。それは悪霊と交わるものという言葉が出てきます。偶像そのものには何の力もないわけです。しかし偶像を礼拝するように操る者がその背後にいるということを忘れてはならないわけです。悪霊と交わるとあるわけですけれども、その背後には神に敵対するサタンがいるということを私たちは忘れてはなりません。サタンの虜となって、そしてやがてはサタンは滅ぼされるわけですけれども、サタンは私たちを道連れにしようと企んでいるわけです。私たちはそのことを見破り、また悪霊との交わりを避けるものとさせていただきたいと思います。そしてまた私たちはこの24節のところに、自分の利益を求めず他の人の利益を求めなさいとあるわけですけれども、ここでは利益とあるわけですが、これは人を愛すると言ってもいいことではないだろうかと思います。私たちは27節に、その信仰のない誰かに招待されて自分の前に出されるものを食べる、それはもう別に汚れていない、信仰を持って私たちは一緒に食することができるわけです。ただし中には28節に、それは偶像に捧げた肉ではないかという人も現れてきます。しかしこの時には食べないように、なぜならば29節に、知らせてくれた人の良心、その人の思いを思いはかって愛を持って、そして聞くということも必要であるということです。私たちは自分の利益を求めない、むしろ他の人の利益になるように、そしてそのことは実は31節に、神の栄光を表すとあるわけです。イエス様はあの十字架の上で神の栄光を表されました。それはすべての罪をご自分が引き受けて十字架の上で命を捨てる、そのことによって神の栄光を表してくださったわけです。ですから私たちも自分の利益を求めず他の人たちを愛する、そのことによって私たちはこの神の栄光を表すことができます。33節に、人々が救われるためにパウロはそう言いました。滅びの中から救われる、これが第一のことであるわけです。私たちはこのことは愛なくして人の魂が救いに導かれるということはありません。何よりも私たち自身がイエス・キリストの十字架によって許され愛され、そして生かされている、そのことを覚えて、また私たちは周りの人たちが救われるために励んでいくものとさせていただきたいと思います。